皆さんおはこんばんちは。プレプリドンドンマス RT です。2026年7月14日のマス RT カテゴリから厳選した15本の論文をお届けします。1本目はマクシミリアン・J・マッキーさんによる Weight & Characters for Affine Hecke Algebras アフィン・ヘッケ代数の重みと指標です。この論文ではアフィン・ヘッケ代数における重みと単純化群の関係を深く掘り下げています。特に重みがどのように単純化群を決定するのか、そしてアイソジェニーの下でどのような挙動を示すのかを明らかにしています。著者は単連結な代数や特定の随伴型を含む準単連結という概念を導入しました。ラングランズ分類を用いて分析することで準単連結なアフィン・ヘッケ代数においては単純化群がその重みによって1位に定まることを証明しています。さらに単純化群の指標が線形独立であることも示しました。驚いたのは有限長の化群に対するジョルダンヘルダー成分を多重度付きで決定する有限アルゴリズムまで提供している点です。実用的なツールまで提示する徹底ぶりに研究への情熱を感じますね。またアイソジェニーに沿った誘導と制限が反単純性やユニタリ性を保存することも証明しています。ランク1の具体例を用いて異なるルートデータを持つ代数同士がどう結びつくかを丁寧に解説しており、非常に説得力のある構成になっています。2本目はウェイミン・ジャンさんによるベースチェンジファンダメンタルレンマ4セントラルエレメンツインデプスゼロヘッケアルゲブラスオーバーローカルファンクションフィールズ局所積数帯上の深さゼロのヘッケ代数における中心元の規定変換基本補題です。この論文では正標数の局所積数帯上の非分子群というかなり専門的な設定で研究が行われています。具体的にはねじれた強弱類と通常の強弱類の間をつなぐ抽象的なノルム写像を導入しているのがポイントです。そしてねじれたトレース公式の安定化という非常に高度なプロセスを適用することで正則反単純元に対する規定変換基本補題を証明しました。正標数の世界でここまで精密な議論を組み立てるのは計算量も多くて本当に大変そうですが、それをやり遂げた執念に圧倒されます。数論的な構造を丁寧に紐解いて規定変換という難しい概念を整理していく流れは非常に心地よい納得感がありますね。3本目はチャン・ジャンフーさん、ヤン・ヤンさん、ズー・ユアン・ゼンさんによるホーモロジカル・リジリティ・オブ・クイバー・レプレセンテーションズ・オーバー・ F1 仮想体 F1 上の矢筒表現のホモロジー的合成です。この論文では仮想体と呼ばれる F1 上の矢筒表現というかなり特殊な世界でのホモロジー的な性質を調べています。通常矢筒表現の理論では下方的な構造があるため遮影分解などの便利な道具を使って不変量を調べますが、 F1 の世界ではそうした道具が一切使えません。そこで著者たちはこのカテゴリーをプロと完全カテゴリーとして扱い、米田の構成を工夫して拡張空間を定義するという非常にタフなアプローチを取りました。驚くべきはどのような矢筒であってもその帯域次元が最大で2までという普遍的な境界があることを証明した点です。通常の帯状の表現では帯域次元がいくらでも大きくなる可能性がありますが、 F1 の世界ではガチガチに制限されているんですね。さらに帯域次元が0か1か2かによって矢筒が単一の点なのか二分グラフなのか、あるいは向き付きサイクルを持つのかという構造まで完全に分類しています。非下方的な設定でありながらここまでシンプルで強力な合成が現れるというのは数学的な意外性に満ちていて本当に面白い結果だと思います。4本目はジュン・リアオさんとイクン・リュウさんによるブロックエクスピシティオブリダクションシンプルフュージョンシステムオン S NP SNP 上の簡約単純融合系のブロックエキゾチック性です。この論文ではエキゾチックな融合系というものが実はブロックエキゾチックでもあるのではないかという非常に興味深い予想について検証しています。研究チームは特に簡約単純融合系と呼ばれる基となる P 群に自明でない芯の強平部分群を持たないケースに注目しました。彼らは背離法を用いてもしこの融合系がブロック実現可能だとしたらどうなるかを徹底的に分析しています。準単純群のさまざまなクラスを一つずつ丁寧に調べ上げ、抗体群や B 型群、さらには散在単純群まで網羅して条件を満たすブロックが存在しないことを証明しました。その結果、基礎数 P と3以上の N においてこの P 群上の簡約単純融合系はすべてブロックエキゾチックであることが分かりました。これによりクレランドさんやパーカーさんが構築した無限族の融合系についてもブロックエキゾチックであることが確定しました。地道なケース分けで予想の正しさを裏付けていく非常に粘り強いアプローチに感銘を受けます。5本目はシェンハオリさんによるバンプフリードバーグタイプペリウッズビヨンドザカスピダルスペクトラム、カスプ形式のスペクトルを超えたバンプフリードバーグ型の周期です。この論文ではこれまで主にカスプ形式という限定的な範囲でしか定義されていなかったバンプフリードバーグ型の周期をより広い範囲の自己形態関数へと拡張することに挑戦しています。通常この手の積分は関数の減衰が早いカスプ形式でないと収束しませんが、著者は解析接続という手法を巧みに使い、一応中程度の増大を持つ関数までその定義を広げました。具体的にはシュワルツ空間で周期を定義し、そこからウィッター型のゼータ積分へと展開していくという戦略をとっています。特にある種のアイゼンシュタイン級数に対して周期を計算し、それが L 関数などの特殊値の積の有限和で表されることを導き出しました。驚くべきはこの和の添え字がある予想される相対多様体上のラングランズパラメータの固定点と一致している点です。これはベンズビさんたちが提唱したグローバルな数値的予想を強力に支持する結果となっており、相対ラングランズ相対性の枠組みが正しく機能していることを鮮やかに示しています。理論的な予想が具体的な計算によって裏付けられていく流れに非常に心地よい快感を覚えます。6本目はオラアマラオマリさんによるシンメトリーフォーザスピンハイエストウェイトモジュール V ラムダの N スピン最高ウェイト化群 V ラムダの N の対称性です。この論文ではタイプ A のアフィンディ台数におけるスピン最高ウェイト化具合についてその構造を深く掘り下げています。特にスピン多分割という概念を導入して結晶グラフや正準規定といった組み合わせ論的な道具を使って解析しているのが特徴です。面白いのは結晶の中にあるスライスと呼ばれる部分がある中心点に対して対照的な構造を持っていることを証明した点です。重みを相対的な重みへ移す対合を用いることでこの美しい対称性を導き出しています。また正準規定の要素に含まれる量子パラメータの最大次数について具体的な公式を導き出しました。単に計算をこなすだけでなく分割の天地に関する補題をうまく使って解析を簡略化させる手際に組み合わせ論的なセンスが光っています。最終的に構築した制限付き分割と最高ウェイト化群の規定要素との間に1対1の対応があることを示しており、非常にすっきりとした結論になっています。7本目はヨンシェンチェンさんとタショカレサさんによるザ・オーベルト&バーンスタイン・インボリューションズ・フォー・ディスコネクティド・グラップス非連結群に対するオーバート及びバーンスタインの対合です。この論文ではこれまで連結な群でしか定義されていなかったオーバート相対性とバーンスタインのコホモロジー相対性を非連結な還元的 P アディック群へと拡張しています。 具体的には清純的な石種を2つ導入し、それらが規約性を保つことや配合として機能することを証明しました。特に面白いのが、この理論を使って非連結群におけるシュタインベルク表現を定義した点です。単純な自明表現のオーバート相対として定義することで、非常にすっきりとした形で導き出しています。さらに、この表現がツイステッド内視鏡転送の下でどのように振る舞うかまで明らかにしており、整地化された局所ラングランズ予想とも整合しているという結果になっています。非連結なケースまで丁寧に議論を広げ、ホワイトカー拡張と一致することまで示すあたりに、理論的な隙をなくそうとする徹底した姿勢がうかがえますね。数論的な応用への道を切り開く非常に重要な成果と言えるでしょう。8本目はマルコ・アルメンタさんによるホッホズ・チャイルド・ CO ・ホモロジー・ザ・スクエア・オブ・ザ・セール・ビモズレ・アンド・ザ・コックシター・オートモフィズム・オブ・ザ・タマーキン・ポサイガン・カルカルス・ホッホシールド・コ・ホモロジー・セールのバイモジュールの事情およびタマルキン・チガン計算のコクサーター自己同型です。この論文では、有限次元代数におけるホッホシールド理論の2つの新しい発展的なアプローチを統合しようとしています。一つは、同来同値ではなく森田普遍量として機能するタウホッホシールド理論、もう一つは同来普遍量として機能するコクサーター自己同型です。一見すると正反対の方向に進んでいる研究ですが、実はこれらが一つの共通の対象を異なる視点から見ているだけなのだという主張には、パズルのピースがピタリとはまるような快感がありますね。著者はハッペルの最小遮影分解に中山関数を適用することで、セールのバイモジュールの事情を表現する副体を導き出しました。これによりタウホッホシールド理論を同来的な影と最小剰余という2つの成分に分解することに成功しています。特に自己単射代数の場合に、同来的な影が消えて最小剰余だけが残るため、コホモロジーが際限なく増大するという現象を鮮やかに説明しています。最終的にこれら2つの手法は互いに補完的な関係にあり、組み合わせることで単体で使うよりもずっと精緻な普遍量になることが証明されました。同来同値な代数を区別できるツールと、そうでないものを区別できるツールが手を取り合うことで、代数の構造をより深く理解できるという非常にエキサイティングな結論になっています。9本目はヤン・チェンさん、ハイ・ジュン・タンさん、ルジャンさんによる層の N、C、モデュルズ・フィッチ・アー・フリー・オーバー・アン・アベリアン・ニルラディカル、アーベル的なニルラジカル上で自由な特殊直行群の複素モジュールです。この論文では、D 型と D 型の直行リー代数における特定のモジュールの分類に取り組んでいます。具体的には、極大パラボリック部分代数のアーベル的なニルラジカルの普遍崩落代数に対して、ランクが1で自由なモジュールに注目していますね。研究の背景には、ウェイトモジュールと非ウェイトモジュールの関係を解き明かしたいという強い意欲が感じられます。もともと A 型や C 型で同様の自由モジュールが見つかっていましたが、それを B 型と D 型まで拡張したという点に、著者の粘り強い探究心が現れています。手法としては、多項式代数上のシュバレー生成庫の作用を定義し、得意ベクトルを解くことで、モジュールが単純であるための条件を導き出しています。 D 代数をベクトル場として扱うアプローチは、非常にダイナミックで面白い視点だと思います。結果として、定義パラメータが等しい時のみ同型になるという明確な基準や、多くの場合でモジュールが単純になることを示しました。また単純でない場合には、 BGG カテゴリーにおける最低ウェイトモジュールとの深い関係があることを明らかにしています。 D 型や D 型における部分モジュールの構造や組成列まで完全に分類しており、異なるクラスのモジュールをつなぐ架け橋となる成果となりました。10本目はイブラヒム・アハマドさんとプラナブ・エムガンドラさんによる FFLV ベース4コバリアントレプレゼンテーションズオブ GL、M、N、GL、M、N の共変表現に対する FFLV 規定です。この論文では、D 超代数と呼ばれる数学的な構造の表現について、新しい規定を構築することに挑戦しています。もともとゲルファンドツェルティン規定というものはありましたが、より扱いやすい FFLV 型の規定が欠けていたため、そこを埋めようという試みです。著者たちは、ヤング図形を使って表現を特徴付け、こうした面体という図形的なアプローチを取り入れました。特に面白いのが、古典的なダイクパスを拡張したモデルを導入して、超代数特有の帰ルートまでカバーしている点です。この工夫によって、複雑な単項式規定を多面体の格子点としてきれいに整理することに成功しています。さらに、微分差要素を用いた整列法などを駆使して、これらの規定が正しく独立していることを証明しました。また、この結果を幾何学的な視点から捉え直すと、部分波多長多様体が等力長多様体へと平坦に退化していく様子がわかります。組み合わせ論的な規定の構築がそのまま超多様体の幾何学的な構造に結びついている流れは非常に鮮やかで納得感があります。11本目は清志井草さんとゴルダナ・トドロフさんによるバランスドノーテーション4タウリジットペアーズタウ合成体のためのバランス表記法です。この論文では有限次元代数におけるタウ合成体という概念に対して新しくバランスの取れた表記法を提案しています。これまでのタウ傾斜理論では複雑な数式が出てきて頭を悩ませることが多かったのですが、この新しい表記法を使うことでそれがぐっとシンプルになります。特に斜映下群と単斜下群を対照的に扱うことで安定性ダイアグラムにおける壁と質の構造を視覚的に分かりやすく表現できるのが素晴らしいですね。具体的にはジャッソ圏とその相対がよりエレガントに記述され、先行研究で示されたねじれ類に関する数式が標準的な定義と一致することも証明されています。さらに符号付き例外列の相対概念として強符号付き例外列を導入し、それらと部分クラスターの間に1対1の対応があることを明らかにしました。中山代数やタイプ A のパス代数への適用例では、安定性ダイアグラム上の緑の道がどのように壁を通過していくかが具体的に示されており、代数的な性質が幾何学的なイメージとしてスッと入ってくる構成になっています。12本目はジョン・シンさんとリン・チュン・チャンさんによるグローバル・ディメンション・オブ・アストリング・アルゲブラストリング代数の帯域次元です。この論文ではストリング代数というジェントル代数を一般化した代数構造について、その帯域次元を組み合わせ論的に決定する方法を提案しています。これまで似た性質を持つ代数では研究が進んでいましたが、ストリング代数における帯域次元を決定するための必要十分条件は実は空白地帯となっていました。そこで著者たちは単純モジュールの斜映分解を組み合わせ論的な手法で記述するというアプローチを取りました。ここで登場するのが最小関係鎖という概念です。これは斜映モジュール間の位の角を追いかけるためのパスとその逆パスの列のことです。驚くべきことに帯域次元は矢印から始まるこの最小関係鎖の最大長によって決まることが分かりました。複雑なホモロジー的な計算をせずとも代数の構造を視覚的に分析するだけで答えが出るというのは非常に効率的で鮮やかな解決策だと思います。また無限の長さを持つ最小関係鎖が存在する場合に限り帯域次元が無限になるという明確な判定基準も導き出しました。具体例を用いて帯域次元が4になることを示すプロセスも丁寧で理論の説得力が増しています。13本目はポール・バルマーさんとハティジェ・ムトゥルさんによるマッキーフィケーション・オブ・イクイバリアント・カテゴリーズ・アイ 同偏見の末期以下第一部です。この論文では有限群に依存して定義される下方的見の属、いわゆる同偏見というものを扱っています。著者たちはこの同偏見をマッキーニゼキテで禁似させるという手法を左側と右側の両面から構築しました。簡単に言うと、誘導という操作を自然に組み込めるように元の剣を最小限の形で拡張してマッキー化させるというアイデアです。ボルトジェさんが通常のマッキー一ノ関手でいったアプローチに触発されたそうですが、それをより高次の剣のレベルにまで引き上げた点に非常に意欲的な挑戦を感じます。さらに左側と右側のマッキー化をマーク変換という操作で結びつけ、具体的な例についても詳しく議論しています。抽象的な剣論の枠組みを使いながらも具体的な群の作用を制御しようとする構成の巧みさが光る内容でした。14本目はマスドット QA からのクロス投稿で、フアスンさん、イジーエシェンさん、シアオミンリさん、フイシャンチェンさんによるザ・クォンタム・ダブル・オブ・ザ・レストリクティド・クォンタム・グループ U の Q、SL の2、制限量子群の量子ダブルです。この論文では、現代の代数やトポロジー量子場理論で欠かせない量子群という分野に挑んでいます。特に、制限量子群という有限次元のホップ代数に注目し、そのドリンフェルトダブルという特別な構造を詳しく解き明かしています。著者の皆さんは元の量子群とその相対となる代数を組み合わせて掛け算や四隅といったホップ代数の構造を丁寧に定義しました。ここで注目したいのが Q が4乗根という非常に具体的な設定での解析です。その結果、規約表現は1次元か4次元のどちらかしかないという驚くほどすっきりとした分類に成功しています。また単なる分類にとどまらず、ゲッタードリンフェルト化群の構造についても考察しており、制限量子群自体が純三角ホップ代数ではないことを明確に示しています。複雑な計算を積み重ねてここまでシンプルで美しい結論を導き出した点に研究者の強い執念を感じますね。ホップ代数と化群の剣の研究をつなぐ非常に価値のある成果と言えるでしょう。最後はマス RA からのクロス投稿で、コンスエロ・マルティネスさん、エヒム・ゼルマノフさん、ゼジョーチャンさんによるスーパーコンフォーマル・アルゲブラス・オーバー・アービットラリー・リングス・オブ・コエフィシエンツ任意の係数勘定の超強形代数です。この論文では複素数上のローランタ公式という標準的な枠組みを超えて任意の可換結合超代数上で超強形代数のアナログを定義し、その性質を詳しく分析しています。具体的には導出やダイバージェンス写像、ポアソン括弧や接触括弧に基づいた超代数、さらには例外的なチェン括弧超代数といった様々なクラスを導入しています。特に注目したいのが有限生成性と有限定時性という2つの重要な性質へのアプローチです。規となる超代数が有限生成であれば、対応する超強形代数も特定の条件下で有限生成になることを証明しています。さらに普遍中心拡大に焦点を当て、総線形写像やルート空間モジュールを用いた抽象的な条件を定めることで、これらの拡大が有限定時であることを導き出しています。ハミルトン超代数が任意の整数に対して有限定時であることや、ラモンド型のねじれ超代数が次数3の正制限と関係式で記述できることまで明らかにしています。一般的で抽象的な代数構造から具体的な構造的性質へと見事に橋渡しをしており、非常に緻密な構成に圧倒されます。ということでございまして、今日はアフィン・ヘッケ代数からラングランズ分類、局所積数体、そして矢筒表現や融合系、量子群まで非常に奥深くエキサイティングな世界を巡ってきました。数学のダイナミズムを感じる素晴らしい時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。